東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3853インフォテリア株式会社代表取締役社長 CEO の平野陽一郎さんです。
はい、まあ、もうブロックチェーン関連といった方がマーケット的には馴染みがあるんですかね。
そうですね、はい、ブロックチェーン関連のなんかもう顔と言ってもいい存在ですので、はい、詳しいお話伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード3853インフォテリア株式会社代表取締役社長 CEO の平野陽一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、説明していただけますでしょうか。
98年にスタートした時に XML という当時新しい技術に着目をしまして、この技術で日本で最初の会社としてスタートしました。でこの XML というのは、まあ、OS ですとかベンダーとか言語に依存しないつなぐ技術ということで、以来ずっとつなぐというところにフォーカスをした製品を作って、でそれを販売をしているというところです。
これ主力製品の名前はアステリアというふうに、お伺いしますけれども、これ一体どのような実際つなぐというのはどういうようなことになるんでしょうか。
はい、アステリアがつなぐのは企業内にあるシステムとシステム、これをつないでいくというソフトですね。大企業になるともう4桁単位のシステムがあるんですけども、それをつなぐというものを手作業でやっていると大変なことになりますから、アステリアを使ってつなぐということを実現をする、非常に簡単にしかも早くつなぐことができますし、あとはつなぎ替えというのが発生するんですね、はい、システムが変わったりすると、そういうつなぎ替えというものも簡単にできるというのが特徴です。
御社のこれを導入すればもういろんなことが容易にできるようになるということになりますかね。
そうですね、特徴としてはコーディング、つまりプログラミングを全くしなくてつなぐことができるということなんですね。まあ、このアステリアを使わない場合はプログラミングを何千行何万行と書いてつなぐ、まあ、つなぐことはできるんですけど、アステリアの場合そういうのを行わなくて、はい、で、グラフィカルにフローチャートを書くだけでつながるというような特徴があります。
それとあともう一つ、企業向けのスマートデバイス、ハンドブックっていうのがあるんですかね。これはどういったようなものなんでしょうか。
はい、このハンドブックというのはつなぐ先をさらに企業内の人のところまで拡張したものですね。はい、アステリアがシステムとシステムですけども、ハンドブックはシステムから人、具体的には人が持っているスマートフォンですとかタブレット、ここに対して情報をつないでいくというのがハンドブック。
企業から他のところまでいろんなものを御社がまあつなぐ役割を果たしているということになるわけですね。
その通りですね。
まあ、改めましてこの御社のビジネスモデル、他にどういったような強みがあるんでしょうか。
強みとしましては、うちはその受託というソフトウェア開発を一切行っていません。今言いましたようなアステリア、ハンドブック、あとまあいくつかありますけども、すべて一つ製品を作って、それをできるだけ多くの人に使ってもらうということですね。そうすると売上が増えても経費が増えない。普通の受託のソフトウェアというのは売上がどんどん増えると、その分人数も必要なのでどんどん増えていくと。うちの場合は製品ですから、売上が増えても開発量が増えるわけでもなく、でそこに対する経費とか仕入れが増えるわけでもないということで、非常にスケールしやすいモデルになっています。まあ、日本だと実はこういう形態は少ないんですけど、はい、欧米でもう世界的に展開している企業はほとんどそうですね。マイクロソフトもオラクルもグーグルも一つのソフトを多くの人たちに使ってもらうというモデルです。う
ん、これちなみに足元業績非常に好調でらっしゃいますけれども、
ありがとうございます。
やはりその、まあ、もちろんその導入企業が増えて、はい、御社の認知度が上がってきているというそういうことになるわけですか。
そうですね、導入企業が増えるとその分もう売上が増えた分こう利益になってくるというようなモデルですから、うん、売上が増えることに対するその成績、業績の上がり方というのが非常にこの極端に良くなってくるというモデルです。
御社としては少しこう海外、今でもいくつか拠点があるそうですけども、はい、海外伸ばしていかれるおつもりはあるわけですか。はい、
そうですね、会社を建てた時から世界中で使ってもらうソフトウェアを作ろうということで、まあ、そのために建てた会社といっても過言ではないですね。私ともう一人共同創業者の開発のトップで北原といいますけども、彼も私も実は外資系のソフトウェアの 開発会社にいまして、そ、ね、まあ、その会社も世界的に使われていた会社ですけれども、やはりその世界で使ってもらうにはどういうものを作って、どういうマーケティングをして、どういうふうに売っていけばいいかというものを目の当たりにしてきましたので、日本のソフトというのを世界中に使ってもらえるということを確信して、それにまあチャレンジしようということでスタートしました。
なるほど。さて、最近御社といえば少しこのブロックチェーン関連というような言われ方もしまして、で御社、はい、社長もブロックチェーン の業界団体、この間補足した時私も記者会見出席させていただいたんですけど、
ありがとうございます。
まずそのブロックチェーンですね、はい、これは、はい、もう一度ちょっと分かりやすく解説していただけますですかね。
そうですね、はい、ブロックチェーンそのものはもともとはそのビットコインを支える技術として生まれたものですね。でビットコインというのは銀行ですとかいろんなその証明をする第三者がいなくてもその取引というのが正当で、そして間違いなく、しかもシステムとして落ちないというものを担保している技術です。もともとはそこなんですけど、やはりその堅牢性とそれから実際の運用の実績というのが認められて、そのビットコイン以外にも使おうということで機運が高まって、今はもうブロックチェーンということで単独で技術として認知がされています。で実際に例えば金融の中のですね、はい、勘定系のシステムとして使おうということでですとかポイントシステムですとか、はい、それ以外にも改ざんが許されないようなシステム、こういったところに使おうということで機運が高まっていて注目もされていて、まあ、今回やはりそれを推進していこうということでブロックチェーン推進協会というのを立ち上げました。
うん、今後これどういうふうにこう展開されていかれるおつもりでいらっしゃいますでしょうか。
は
い、
ブロックチェーン推進協会というのはまさにその名の通りブロックチェーンをですね、世の中に普及啓発をしていって、しかも金融以外でも使っていただくということを進めていく団体です。はい、またそのためには実はまだまだブロックチェーン自身は黎明期なので、はい、ブロックチェーンの技術をですね、どんどん研究開発をしていくようなスタートアップというのももっともっと生まれてきてほしいと考えています。そのために技術を推進するだけじゃなくて、そのバックアップとしてスタートアップのための例えば資金調達の支援だとか、はい、もしくは大企業に入ってもらって組んでやることだとか、単にその技術着目して開発を進めるだけじゃなくて、やはり力を合わせてこのブロックチェーンで世の中を良くしていこうと、こういう考えの団体です。
そのブロックチェーンの技術を使って直接御社の事業はどのように変わるとお考えですか。
はい、ブロックチェーンそのものはですね、実際にもう世の中にいくつもあります。私たちがすでに組んでいるこのプライベートブロックチェーンのミジンという、これも国産のものですが、それ以外にも例えばオープンソースで出ているものですね、イーサリアムとかもありますし、例えばリナックスのプロジェクトで開発をしているというものもあります。でそういうところに対して私たち自身はブロックチェーンニュートラルなんですね。つまりお客様に合ったブロックチェーンを簡単に使えるようにするのが私たちの役目です。創業以来私たちがやってますつなぐというところで、はい、ブロックチェーンそのものは非常に深い技術で専門の知識がいります。ブロックチェーンそのものをやろうとすると、でも専門の知識とか専門のエンジニアがいなくても普通の企業がデータベースを使うのと同じようにブロックチェーンを使えるというイネーブリング、英語で言うとイネーブラーですけれども、そのそれを可能にするということをいろんな企業に提供する。で具体的にはそれをやるのがアステリアとそのブロックチェーンのアダプター、この組み合わせですね。まあ、事業としてはそのアステリアがブロックチェーンを使う企業にどんどん導入されていくと、それがまあ本当世の中に数多く普及すればその分アステリアの売り上げも上がって、まあ当社の業績にも反映されると、まあ、こういう形になります。う
ん、なるほど。海外が先行してて日本が出遅れてるんじゃないかみたいなイメージっていうのもお持ちの方いらっしゃるかと思うんですけども、このあたりっていうのはどうなんでしょうか。はい、
ブロックチェーンの技術ですとか内容自身は遅れてないんですね。でいろんな記事でブロックチェーンに対して遅れているということをおっしゃる方がいらっしゃるんですけども、実際にブロックチェーン その研究開発とか技術面が遅れているのではなくて、適用の方は確かに日本の場合には例えば金融といったら、まあ、大銀行大証券ありますし、はいはい、あともちろん法律 の縛り、例えば出資をするといったことに対しても縛りがありますから、活用という点では遅れている側面がありますけれども、技術側面では決して遅れてない、先行している部分もあります。例えば銀行の実際のトランザクションの数、1日の数、それから1ヶ月の数、全く同じ数を 投入して全く問題がなかった。しかも投入するだけじゃなくて外からですね、よく攻撃がありますよね、それも同時に1ヶ月間行っても全く問題がなかった、はい、壊れもしないし故障もしないし止まりもしないということが実証されたのは、実は今のところ発表されているのは日本だけなんですね。今後海外も出てくると思いますけど、そういう技術側面では進んでいると言っても過言ではない状況です。
そうすると今後のやり方によっては世界をこう牽引していく立場になる可能性も考えられるわけですけれども、
はい、
ブロックチェーン推進協会の役割っていうのが非常に大きくなるんじゃないですか。
はい、あのブロックチェーン推進協会というのは今日本の企業を中心に組んでいますけれども、例えばこの中にマイクロソフトさん、これはもう世界的な企業さん入っていらっしゃいます。ですので、他の国とか地域にも実はブロックチェーンのこういうコンソーシアムがありますので、そういったところと組んで広げていくということを考えています。決してそのドメスティック日本だけではない、そしてこのブロックチェーンが進んでいるからといって、ガラパゴス化しないと、これなんか日本特有のものを作るということはやらないというための会でもあります。
はいはい、もう一つ、日本ブロックチェーン協会というのも発足してますよね。
はいはい、
こことの役割の違いであるとかっていうのが分かりづらいんですが。
そうですね、名前がちょっと近いもんでなんですけど、はい、実は結構狙っているところは違ってまして、向こうは略称 JBA さんですけども、日本ブロックチェーンアソシエーションですね。向こうはもともとその仮想通貨の団体だったところを名前を変えられています。実際今後も仮想通貨というものが国で認可を受けてそれで使えるようになるというこの法制度を整備されようとするときに、やはりそういう認定団体というのが必要になってくるんですね。
はい、
でそういうその認定団体になるということを目指されていますので、やはりその名前が近いものでもどちらかというとその仮想通貨ですね、暗号通貨、ここをベースとしてそれを発展させていくというのが JBA さんですし、そのためにもう一つ重要な柱とされているのが政策提言ですね。うん、金融政策とかそういうところに対して提言をしていくということで、まあ、発表でもですね、議員会館で発表されて、議員さんが出てこられるというところで、 BCCC の方はどちらかというと技術ですので、もう技術会社で発表間のフィノラボというですね、スタートアップの集まるようなところで、まあ、ちょっと象徴的だとは思うんですが、両方、まあ、名前が似ているということもあって分かりにくいんですけど、実際にはかなり手を組んでやっていけるのではないかと考えています 。
はい、
はい、
そちらのその仮想通貨なんですけど、今度国がいよいよ仮想通貨を通貨として認めようじゃないかというような話になってきました。
そうですね、
はい、どうですか、こちらに対しての期待みたいなものというのはありますか。
非常にありますね。当社の場合には特にその国際的に展開をしようと考えている中では、この通貨がいろいろバラバラであるというのは、まあ、決済もそうですし送金もそうですし、いろいろ面倒もありますしコストもかかると、こういったところが通用しやすくなる、コストも安くなるというのは、当社にとってもメリットですし、数多くの企業、それから産業にとってもメリットは大きいんではないかと思いますね。
さて最後になりますが、10年後御社は日本で、はい、もしくは世界でどのような存在になっていたいとお考えですか。はい、
そうですね、創業時からずっと考えています。やはり世界で通用するソフトを世界中で提供している会社と、これが目指すところですから、10年と言わずそれより早くやはり、それを実現をしていたいと考えています。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回のゲストは証券コード3853インフォテリア株式会社代表取締役社長 CEO の平野陽一郎さんでした。
本当になんか今後が非常に楽しみな感じの内容でしたね。
本当そうですね。はい、ブロックチェーンを使わないといけないところっていうのが、はい、業界的にも増えてきそうな感じはしますよね。
なんとなく金融だけかと思ったらそうでない、いろんな広がりが、ね、出てくるというような感じでしたね。
はい、楽しみにしたいところです。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。